22章祈りましょう。主よ主よ主よ、アバ父よ、感謝いたします。ハレルヤハレルヤ、御言葉を主よ教えて導いてください。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。一節から読みます。
ヨシアは8歳で王となり、エルサレムで31年間王であった。彼の母の名はエリダといい、ボツカテノデのアダヤの娘であった。彼は主の目にかなうことを行って、先祖ダビデのすべての道に歩み、右にも左にもそれなかった。ヨシア王の第18年に、王はメシュラムの子アザルヤの子である書記シャファンを主の宮に使わしていった。大祭司ヒルキアのもとに登っていき、主の宮に納められた金、すなわち入り口を守る者たちが民から集めたものを彼に計算させ、それを主の宮で工事している監督者たちの手に渡しなさい。それを主の宮で工事している者たちに渡し、宮の破損の修理をさせなさい。木工、建築士、石工に渡し、また宮の修理のための木材や切石を買わせなさい。ただし彼らの手に渡した金を彼らと一緒に勘定してはならない。彼らは忠実に働いているからである。その時大祭司ヒルキアは書記シャファンに、私は主の宮で立法の書を見つけましたと言って、その書物をシャファンに渡したので、彼はそれを読んだ。初期シャファンは王のもとに行って王に報告していった。しもべたちは宮にあった金を箱から開けて、これを主の宮で工事している監督者たちの手に渡しました。ついで初期シャファンは王に告げていった。祭司ヒルキアが私に一つの書物を渡してくれました。そしてシャファンは王の前でそれを読み上げた。王は立法の書の言葉を聞いたとき、自分の衣を裂いた。
うん、じゃあこのヨシアですね、ヨシア王が8歳で王になって、主の目にかなうことを行って、先祖ダビデのすべての道を歩んだと、このように書いてありますね。右にも左にもそれなかった。この8歳に王になって、この道を行った、その理由はこの4節にある大祭司ヒルギアですね。ヒルギアの影響があったですね。それで神様がこの神殿修理をするときに、この聖書、その当時の旧約聖書ですね、それを見つける書簡ですね、書簡、それを見つけた。それでそれを王の前に読み上げる。そしたら王は立法の書の言葉を聞いた時、自分の衣を裂いた。自分の衣を裂く理由は悔い改めを意味するよね。だから右にも左にもそれなかった、これは御言葉です。御言葉。だから8歳の王様、8歳になった王様がずっと、ね、この大祭司ヒルギアの元で、良い道を歩んだということです。そして御言葉に対する態度ですね。御言葉を聞いたときに自分の衣を裂いた。12節。
王は祭司ヒルキア、シャファンの子アヒカム、ミカヤの子アクボル、初期シャファン、王の家来アサヤに命じていった。行って、この見つかった書物の言葉について、私のため、民のため、ユダ全体のために主の御心を求めなさい。私たちの先祖がこの書物の言葉に聞き従わず、すべて私たちについて記されている通りに行わなかったため、私たちに向かって 燃え上がった主の憤りは激しいから、
うん、じゃあこの歴史をよく教えられてるんですね、8歳の王様に、それでこの私たちがどうしてこんなに神様の怒りを激しく引き起こしたか、それは空城諏訪をしたからということですね。このマナセという本当に悪い王、自分のおじさんですね、おじさんのこのやり方、それを全部ヒルギアをとして教えられて、そのことを教えられたから右にも左にも行かなかったその王様がね、御言葉を聞くとすぐ衣を引き裂いた、だからこの教育ですね、教育、私たちも今学校をやってるんですけどね、この聖書教育、聖書価値観、それを正しく教えて、王様がそれをよく聞いてよくその道を歩んだ、それ御言葉が見つけられた時に自分の衣を引き裂き、どうして私たちはこのように激しい主の怒りを受けたかということが分かったね。だから、教えですね、教え、また自分の子供のために、このヒスキアですね、ヒスキアが教えてないし、まだ祈ってないし、祈ってないからこのマナセのような怪物が出てきた。そのマナセの孫ですね、ヨシアは、そのヨシアはこのように主の喜ばれる旅での道を歩むようになった。だから私たちが御言葉と祈り、御言葉と祈りを子供たちに教えるのはとても重要です。そうしたら右にも左にもそれない、まっすぐに自分たちの道、主の道を歩むんでしょう。そして御言葉を聞いた時悔い改める、価値が最高の価値、ね、そこを主の御言葉に置いたからね、このような行動をするんですよ。自分を捨てるんですよね。今衣を引き裂いたという旧約の態度はイエス様が言われる自分を否認し自分の十字架を追って私についてきなさいと言われる言葉と同じですよ。自分を否認することですね。衣を裂いた、旧約には衣を裂く、新約には自分を十字架で自我を殺すということです。だから御言葉が基準よ、御言葉、聖書価値、14節、
そこで祭司ヒルキア、アヒカム、アクボル、シャファン、アサヤは女預言者フルダのもとに行った。彼女はハルハスの子、ティクワの子、装束係シャルムの妻でエルサレムの第二区に住んでいた。彼らが彼女に伝えると、彼女は彼らに答えた。イスラエルの神主はこう仰せられます。あなた方を私のもとに使わした人に告げよ。主はこう仰せられる。見よ、私はこの場所とその住民の上に災いをもたらす。ユダの王が読み上げた書物のすべての言葉を成就する。
この預言者、この女預言者が言ったんですね。この女預言者は主の御言葉を、このヨシアがそれを成就するんだということですね。17節、
彼らは私を捨て他の神々に香を焚き、彼らのすべての手の技で私の怒りを引き起こすようにした。 私の憤りはこの場所に燃え上がり消えることがない、
うん、これはマナセの、ねこの行いですよね。それに対して審判するということですね。18節、
主の御心を求めるためにあなた方を使わしたユダの王にはこう言わなければなりません。あなたが聞いた言葉についてイスラエルの神主はこう仰せられます。あなたがこの場所とその住民についてこれは恐怖となり呪いとなると私が言ったのを聞いたとき、あなたは心を痛め主の前にへり下り自分の衣を裂き私の前で泣いたので、私もまたあなたの願いを聞き入れる主の御告げです、
うん、じゃあこの衣を引き裂く、それでヨシアは泣いたんですね。悔い改めたんです。まあ、これは御言葉の中で空上すわよしたら呪われるという箇所だったと思うんですよね。だから、まあ、ずっと自分のおじいさんマナセがやってたこと、それを大祭司ヒルギアから聞いたからね、主を恐れたんですよね。主の御言葉を重んじたんですね。だから、まあ、ヒスキヤ王はイザヤがいるイザヤの時代だったからね、まあ、イザヤも、まあ、迫害を受けて殺されるんですけどね、うん、だからヒゼキヤ問題よね。ヒゼキヤ王が、イザヤ王としてこの、ね、自分の命が15年延長されたのにもかかわらず自分さえ良ければいいと、どうしてその終わりにこのようにひっくり返ったか、ヒゼキヤに対して本当に心が、傷んでます。それを正しく教えようとしたらマナセもそのようにならなかったでしょう。まあ、じゃあ同じマナセも子供の時、この王になったり、ヨシアも子供の時王になったんですけど全然違うんですね。だから子供教育がとても重要ですね。20節、
それゆえ見よ、私はあなたを先祖たちのもとに集めよう。あなたは安らかに自分の墓に集められる。それであなたは自分の目で私がこの場所にもたらすすべての災いを見ることがない。彼らはそれを王に報告した、
うん、じゃあこのマナセがやったそのことがね、次々この呪いとして、まあ、いろんなこの悪いこの空情諏訪習慣をね国中でもう全部ばらまいたんですよね。だからその呪いが自分の子供を生贄に死にくぐって捧げるような空情諏訪、これがどんなにユダに南ユダに悪い影響を受けてるか、それでもう滅んでしまうんですね。バベルに滅んでしまうんです。しかしヨシアは衣を引き裂いて泣いたので、主がそれを見て、彼の時代にはそれがないとそのように祝福するんですね、じゃあ悔い改めがこんなに祝福をもたらすんですけど、悔い改めるのはなぜ自分を捨てること、御言葉を重んじること、御言葉を大切にする、それで自分を捨て、自分の十字架、自分を殺す十字架ですよね、自我を殺す十字架、その人は神様が御言葉によって生かしてくださるんです。じゃあルカ22:1から見ましょう。
さて杉越の祭りといわれる種なしパンの祝いが近づいていた。 祭司長、立法学者たちはイエスを殺すための良い方法を探していた。というのは彼らは民衆を恐れていたからである。さて、十二弟子の一人でイスカリオテと呼ばれるユダにサタンが入った。
うん、じゃあこの立法学祭司長、立法学者たちがね、イエスを殺そうと、うん、良い方法を探している。もう完全に心がサタンに支配されている者たちですね。それで十二弟子の一人イスカリオテ、ユダがそれに合わせるんですね。彼らがイエスを殺そうとする、そこに心が一つになるんです。サタンがその中に入ってしまうんです。だからマナセのこともそうなんですけど、サタン、悪い霊たちは私たちを狙ってるんですね。この悪い心を持つと自分のこの悪いものたちが入ります。まあ、一番悪いものサタンが親分ですね。イエス・キリストを殺そうとする、そこにサタンが入った、ね、このイスカリオテとユダの心にサタンが入った。だからこの悪い行動が出るのはね、心の中でサタンが入るから。あの者がするその程度によって種類が違う。サタンの下にある彼らも階級があるからね、下の者が入るか、そういった者たちが入って悪い行動を起こすんです。マナセがこのキジガエのようにね、王になった時にもう完全に自分の父がした高いところ壊したものを全部立て直し、これがね、イエス様のそばの弟子でしょ、十二弟子。それでイエス様と3年半一緒に歩いた人ですよ。それなのにそれが入ってしまう。だからこのヒゼキヤの子供マナセの中でそのような心が入る。だから全て霊よ、霊。だから私たちが御言葉を重んじ、御言葉を祈り、それで私たちが御言葉をの前で自分を引き裂き、自我をね、否認し、御言葉が私になりますようにとすると聖霊が入る、ね、聖霊十万、聖霊が入る。サタンが入った、私たちは御言葉がなりますように、御心がなりますように。そのヨシアはその教育を受けて、御言葉を読んだ時自分の衣を引き裂く、悔い改める。その中に女預言者がその預言をするんですね。その中に、ヨシアの中に主の御言葉の霊が入るんですね。御言葉の霊は何でしょう。これは聖霊よ、聖霊。だからイエスを殺そうとする霊はサタンよ、サタン。サタンが入った。四節。
ユダは出かけて行って祭司長たちや宮の守衛長たちとどのようにしてイエスを彼らに引き渡そうかと相談した。彼らは喜んでユダに金をやる約束をした。ユダは承知した。そして群衆のいない時にイエスを彼らに引き渡そうと機会を狙っていた。 さて杉越の子羊のほふられる種なしパンの日が来た。イエスはこう言ってペテロとヨハネを使わされた。私たちの杉越の食事ができるように準備をしに行きなさい。彼らはイエスに言った。どこに準備しましょうか。イエスは言われた。町に入ると水がめを運んでいる男に会うから、その人が入る家にまでついていきなさい。そしてその家の主人に、弟子たちと一緒に杉越の食事をする客間はどこかと先生があなたに言っておられると言いなさい。すると主人は席が整っている2階の大広間を見せてくれます。そこで準備をしなさい。彼らが出かけてみるとイエスの言われた通りであった。それで彼らは杉越の食事の用意をした。
うん、じゃあこのイエス様がこの最後の晩餐ですね、最後の晩餐の場所、杉越のこの食事会、イエス様が十字架につけられるすぐ前のことですね。その場所をどこで備えるか、そのイエス様が言われるのは、町に入ると水がめを運んでいる男に会うから、その人に、その人が入る家に、家にまでついて行きなさい。男がね、水がめを運んでます。これ誰かというと、エッセネ派ですよ。エッセネ派、このエッセネ派は御言葉と関係がある人たちです。御言葉を記録するその人々ですね。まあこの司会のところに彼らがあとはもう住んでるんですけどね、彼らの主な目的は共同生活をしながら、このカピですね、このイザヤ書とか、それをずっと一文字も間違いなくそれを書けるんですよ。そのような人々がエッセネ派です。だから御言葉を重んじる人たち、御言葉をこの地上に残そうとする人たちであったんですね。司会シオンが発見された、そのことは彼らの熱心がそのようにしたんです。だから神様がこのイエス・キリストを最後の晩餐、その最後のことを準備する時、どの手段を使っておられたか、エッセネ派を使ったね。彼らは結婚しなかったんですね。男性たちだけで共同生活をして、だから水がめを、運んでいったんですね。だから女性が水がめを運ぶんじゃなくて、男性が水がめを運ぶ。だからそこついていって、そこに彼らと一緒に、彼らの共同生活のところに行って、最後の晩餐ができたんですね。中古節、
イエスは言われた。私は苦しみを受ける前にあなた方と一緒にこの杉越の食事をすることをどんなに望んでいたことか。あなた方に言いますが、杉越が神の国において成就するまでは、私はもはや二度と杉越の食事をすることはありません。そしてイエスは杯を取り、感謝を捧げて後言われた。これを取って互いに分けて飲みなさい。
じゃあこの天国で、杉越が神の国において成就するまでは、私はもはや二度と杉越の食事をすることはありません。だから最後だと、この地上での杉越はこれで終わり。だから杉越の子羊になるということですね。イエス様が十字架につけられるという 話なんです。それでイエス様が杯を取り感謝を捧げた後、ご自分のこの十字架のこと、体を分け与える、血を分け与える、その生産式をされたんです。18節、
あなた方に言いますが、今から神の国が来る時までは、私はもはやブドウの実で作ったものは飲むことはありません。それからパンを取り感謝を捧げてから裂いて弟子たちに与えて言われた。これはあなた方のために与える私の体です。私を覚えてこれを行いなさい。食事の後、杯も同じようにして言われた。この杯はあなた方のために流される私の血による新しい契約です。しかし見なさい、私を裏切る者の手が私と共に食卓にあります。人の子は定められた通りに去っていきます。しかし人の子を裏切るような人間は呪われます。
イエス様が、この新しい契約、杯、イエス様の血による新しい契約、旧約と新約がこのように分かれるね。旧約、シナイ山契約です。シナイ山契約は条件付きの契約ですよ。だから条件があったら、その契約が有効になる。しかしこの条件は全部イスラエルの民がね、シナイ山の契約を全部破ってしまった。だからエレミア31章には新しい契約が必要だということで、新しい契約の話をされるんですね。新しい契約は何か、これは一方的な契約ですよ。もうこのことを知らなければならない。アブラム契約、これも一方的な契約です。ダビデの契約、ダビデと主が契約を結んだんですね。これは恵みによる契約ですよ。アブラム契約、恵みによる契約、主が全部なさるんです。それを信じる信仰によって私たちは救われるんです。だからシナイ山契約は旧約だと言ってるんですけど、あなた方がこのように律法を全部守るか、はい、守ります。なるほど、守るんだとすればあなた方は私の祭司となると、そのような契約がシナイ山契約です。しかしその契約が彼らがもう全部破ってしまったと。それで主が新しい契約をする。この新しい契約はこのように一方的な契約です。イエス・キリストによる契約。だから私たちはイエス・キリストと契約を結ぶ聖餐式をやるんですけど、それがどんなに深い祝福があるか、アブラムと同じよ、ダビデと同じよ。アブラムも罪を犯しました。ダビデももうね、サウルよりもっと悪い罪を犯したよね、ある意味ではね。サウルはもういけねえよ、サムエルが遅くなるから自分が捧げたでしょ。まだ相手アマレクに行って聖絶しなさいと言って、その言葉、もうアマレクの王を残したり、上等なその羊を残したりして、完全に主から、ね、捨てられ呪われてしまったんですね。しかしこのダビデを見て、ダビデはもう殺人の罪、もう姦淫の罪、もう後ろからの、ね、 罪を全部犯した、ね、にもかかわらず彼は主との旅で契約があるから、一歩的な契約の中で許される道がある、私たちがこの杯と新しい契約を結ぶんですね、許される道があるね。だから主の恵みによって、主がこの十字架でなさったその恵みによって、ただそれを信じる信仰によって私の罪は許され救われる、これが違うよね。一方的な契約はたった三つしかないのよ。アブラハム、ダビデ、イエス・キリスト。だから私たちはイエス様との契約を結んでる。生産式の杯、新しい契約と結んでるんですよ。この意味はものすごい深いよ。だからもう本当に私たちはね、この生産式の意味が分かって、それを信じて契約を本当に結んだとすれば、絶対捨てられることはないのよ。この意味合いがあるのよ、この新しい契約ということ。しかしこの裏切るこのものは、この生産式と関係がなくなった、それを知ってなかったんですよ。契約を結ぶ前に彼は飛びます、裏切った。23節。
そこで弟子たちは、そんなことをしようとしている者は一体この中の誰なのかと互いに議論をし始めた。また彼らの間には、この中で誰が一番偉いだろうかという論議も起こった、
じゃあ本当にこれが私たちでしょう、もう本当にすごい契約が結ばれるその前に、その中で、まあそれがその生産式ですね、イエス様新しい契約を結んでるその中で、まあ結んだ後でもそうでしょう、誰がもっと偉いか、その競争、その争いがあったのよ。まあペテロはイエス様は3度死にしてしまったり、けど全部取り戻されてる。これが新しい契約ですよ。だからイスカレット・ユダはその契約の場所でもうイエス様を裏切って、それと結ぶことなく出て行って、30でイエスを売る、その契約を向こうで結ぶんでしょう。だからこの足りないこの弟子たちにもかかわらず、この新しい契約を結んだ人たちはみんな後で聖霊を受けてすごく用いられるね。まあ、シモンがね、私は死ぬ覚悟ができてます、いや、あなたは今日三度私を否認するという話もずっとあるんでしょう。じゃあこの新しい契約を結んだ弟子たち、だから私たちがね、自分の偉さ、自分の強さによってではないのよ。主の恵みによって、それを信じる信仰によって救われます、ね、自分自身から出たことではないと、エベソ2章8節9節がその話を、アブラハム契約、ダビデ契約、イエス・キリストの契約、マタイの福音書1章1節からね、その話でしょ。じゃ祈りましょう。私たちが結んだことがどんなに素晴らしいことか、 毎月この聖餐式をやってるその意味が何であるか、今日それを考えながら祈りましょうね。主よ主よ主よ。